18章の16節から33節です。で、旧約聖書の23ページです。創世記18章の16節から33節。それでは拝読いたします。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くしされるのですか。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか。正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい。その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。今日のお明かしの姉妹は国方敦子姉妹です。
まあ、今日もう一回リバイブの大切さについて一緒に考えたいと思います。まあ、何年前にフィリピンのある 島の進学校でリバイブが、まあ、起きたと伝えられています。まあ、このリバイブは主イエス様、あなたの教会を清めてくださいという熱心な祈りの答えでした。まあ、リバイブが起きるや人々は罪を悔やがため、それを、まあ、主の御前に告白したということです。まあ、この集まりは週3時間続く10日間のうちに1000人以上の人々は導かれ救われたということです。まあ、もし救われた兄弟姉妹が悔やがたむるなら、無神者も必ず悔やがために導くようになります。まあ、このようなリバイブを私たちも必要としてもなのではないでしょうか。リバイブがなければ当然私たちの祈りによって救われるべき人々が滅びに行ってしまわなければならないなのではないでしょうか。まあ、今の、読んでもらいました箇所を見ると、中三節はちょっと考えられない内容なのではないでしょうか。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。すべての支配者なる創造主なる神が、ちっぽけなどうしようもないアブラハムのことを考えて、やっぱり知らせるべきだと思うようになったのです。そして22節、その人たちはそこからソドムの方へ進んでいた。アブラハムはまだ主の前に立っていたとあります。アブラハムは主からソドムとゴモラの町が滅ぼされるという知らせを受けました。その時彼は無関心でいることができず、主の前に取りなし祈り続けました。それにもかかわらず、ソドムとゴモラの町は滅んでいってしまったのです。一体どうしてでしょうか。もし中二の正しいもの、すなわち主を恐る信者、主だけを大切にする信者がいるならば、ソドムゴモラの町は滅びないと主は言われ、約束してくださったのです。ソドムゴモラの町に住む人々が非常に、まあ、罪深かったことが、町を滅ぼす原因になっただけではなく、そこに住む、脱去をする、まあ、主を第一にしない、主を恐れない信者がやはり、かの町を滅ぼす原因になったということがよくわかります。私たちは滅びゆく、自分の知っている多くの人々と考えると、実に真剣な気持ちになります。この知るようになった人々のために責任を覚えると、主の前に祈らざるを得ないなのではないでしょうか。これらの人々と考え、私たちは無関心でいることができるなのでしょうか。隣のうちが価値を出して燃えているのに、それを知りながら助けなければ罪です。友達のうちに泥棒が入ることを知りながら友達に注意してあげなければ、これも罪なのではないでしょうか。私たちは家族親戚、また人々は小高いところに上がり、どこか価値だろう、誰が知ってる人のうちが価値ではないだろうかと心配して走ってきます。私たちの家族、友達の多くは悪魔の手にあり、神国への道を歩き続けています。これを見ながら、私たちはこのまま無関心でいることができるなのでしょうか。まあ、パウロはローマにいる兄弟姉妹に書いたのです。あなた方が眠りから サムオペキチココがもう来ています。オマショ中三章の注意説です。結局あなた方救われている者が眠るから、サムオペキチココがもう来ているよと。まあ、イサヤ書44章の3節にリバイブルへの約束が与えられています。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなた方の末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごうと主は呼びかけ、また約束しておられます。こういう御言葉でもって主は我々にリバイブルの約束、大いなる祝福をあなたに生かされることを与えていてくださるのです。私たちは主なる神によって新しくされ、新しく生かされることを心から願っているのでしょうか。私たちはこの世のあるよるものよりも主との交わりを得たく願っているのでしょうか。また私たちは真剣にリバイブルのために、主の新たなる祝福のために祈り求めているなのでしょうか。私たちは健康であってもそうでなくても、また人から認められる立場にあってもなくても、私たちの心はひたすらにリバイブルを求めて、主イエス様お一人だけが高められるように求めているなのでしょうか。私たちの生活そのものが、まあ、祈りであるべきです。アブラハムは主の前に立ち続けたと聖書は言っています。詩編の作者は119編の4節の後半になりますけれども、私は祈るばかりですとあります。そして主イエス様について次のように書かれています。ルカ伝6章12節、イエスは神に祈りながら夜を明かされた。結局夜中祈り続けたのです。まあ、これに関係して二つの手についてちょっと考えたいと思います。第一番目は、私たちを動かす動機、まあ、自分の心の状態とはどういうものなんでしょうか。そして第二番目、我々を解放する秘訣とは一体何なのでしょうか。この二つの点についてちょっと考えたいと思います。まず私たちを動かす動機とは一体どういうものなのでしょうか。パウロは生きていた時代の、まあ、福音の述べ伝えた、まあ、兄弟たちについて、まあ、ちょっと悲しいことを書いたのです。フィリピ書2章21節、誰も皆自分自身のことも求めるだけで、キリストイエスのことも求めてはいない。まあ、これは我々にも当てはまる言葉なのではないでしょうか。まあ、人間は四つの大きな願いを持っていることを言われています。これによって人は自分のことを思っているかどうかが分かるなのではないかと思うんです。第一に人は身の安全を願います。まあ、全ての人がある世の面で安全でありたいと願っています。まあ、人はお金を銀行に預金し、将来子供の教育費を与えようとしますし、また老後のことを考え、まあ、生命保険に入ったりします。これは自らの安全を図る策なのではないでしょうか。イエス様は次のように言われました。まあ、恐るな、心配するな、思いはそばうな、地の宝を蓄えるな、まず神の国と神の義を求めよ、そうすれば心のものはすべて皆添えて与えられるのですと。まあ、この約束を与えた方が、この約束を守る力を持つお方です。もちろんお金だけじゃなくて、教育のことを考えても、 人々はそこに安全を求めていることが分かります。福音の述べ伝える場合、まず神学へ出て初めて一人前になり、人の前に話すことができるのだと思う人は非常に多いのです。これもまあ一つの身の安全の考えているところなのではないでしょうか。パウロの証は考えられないほど大切です。コリント第一の手紙の二章二節からは次のように言ったのです。